それでは、先ほどの御言葉をお読みしていきたいと思います。第二歴代史の20章の15、16、17節と22節、23節を読みしていきたいと思います。第二歴代史20章の15節からです。お読みします。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテを王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはツイツの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルのアラノの前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。飛んで22節。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセイル山の住民に立ち向かい、これを清絶し根絶やしにしたが、セイルの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。お祈りします。天の父様、御言葉からあなたご自身が、私たちに語りかけを与えてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この御声新聞のですね、先ほどの、3月18号なんですけど、その、証の部分にですね、末期がんの治療、手術、癒しの祈りということでですね、出てますので、今日の、メッセージにもちょっと関係するのでお読みしていきたいと思います。これは乳がんの末期がんになった方の証なんですけど、四日市シオン教会の中島さんという方が書かれています。でこれは2012年のことだったそうですけども、胸にですね、左胸に大きなしこりがあることに気づいて、そしてこう病院で調べられたわけなんですね。するとこの左胸のリンパ節に3個のしこりがあって、左胸骨に転移があり、末期のがんであることが分かったそうです。そして、その頃ですね、教会ではメッセージでローマ人への手紙8章の28節ですね、勝利の章と言われているこの8章の28節に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますというこの御言葉を通してですね、この、問題の後ろに神様のご計画があり、神様の祝福があることが語られていたそうです。それでその病も祝福であることをこの前もってこの語られていたそうです。でその御言葉が与えられて、不思議なぐらいにですね、主にある平安がこう与えられていたそうです。そしてこの病院で治療が始まってですね、がんが大きかったので、まず抗がん剤でがんを絶滅させる治療を受けたそうです。で教会ではこのみんなでですね、この取りなしの祈りがこの始まっていました。でこの教会で聖会でも癒しのために祈っていただいたそうです。でがんはですね、小さくはなったけれども、やはり左胸をですね、全摘する手術が行われたそうです。そしてその化学治療を受け、そして1年6ヶ月に及ぶその放射線治療もしてですね、1年、6ヶ月に及ぶ治療が終わったそうです。でその中でこの方はですね、教会の方々に いろんな助けを受けて、そして礼拝をですね、その病気の中でも礼拝を守ることができたそうです。そしてその中で受けた恵み、祝福はもうとても大きなものだったそうです。そして神様から語られていたことは、この戦いは神の戦いであるということが語られていたそうです。それでこの主にその、病のことをですね、委ねることができ、必ず勝利が与えられる、癒されるという信仰が与えられていたそうです。そしてこの教会の 方々が言われるにはですね、病気になった後の方がですね、元気で明るくなったって言われるぐらいに変わったそうです。で、それというのも乳がんになる前のですね、この、ご夫婦の関係がですね、もう本当に離婚寸前だったそうです。で、それまでも何度かそういう危機はあったそうですけど、まさにですね、そのがんになった時はもう本当に離婚寸前の状態だったそうです。それで一人で病院に行って、そのがんだっていうことが分かった時ですね、そのご主人に末期がんの、その乳がんであったことを恐ろしく話したそうです。するとしばらく沈黙の時間があって、奇跡が起こったそうです。その時から主人は今までのことが嘘のように一変し、共に病と戦い助けてくれたのです。病が許されたことでどうすることもできなかった夫婦の回復が一瞬に与えられたのです。そしてそれだけではなく、治療中なのにその年の夏のですね、白馬キャンプに、先ほどは冬のキャンプだったんですけど、夏のこの賛美大会とか行われる白馬キャンプには、初めてそのご主人と、それから娘さんの子供さんであるこのお孫さんたちとですね、一緒に行くことができたそうです。で、今度は手術後に2年続けてですね、毎年この、主の十字架では、イスラエル派遣に全国から集ってですね、集まってイスラエル派遣に行くチームが 毎年11月に行われていますけど、それにも2年続けて行くことができたそうです。そして今までこの本当に余命ですね、5年と言われた時がですね、もう過ぎ去って今は6年目になるそうです。で、私はもう6年目になり、私は癒され元気です。で、乳がんは私にとってはまさかの出来事でしたが、私にとっては祝福となり、何一つ失ったものはなく、良かったこととなったのです。で、その私の、御言葉が書かれています。ヤコブの1章の2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい、という御言葉でこの締めくくられています。で、私たちの教会にもですね、病気になった後にですね、すごいなんかこう明るく元気になった方がおられるんですけども、この方もですね、病気の後の方が元気で明るくなったって言われるぐらいにですね、本当に信仰に満たされて強くなられました。で、全てのこの、私たちにマイナスと思う問題の後ろにですね、深い神様のご計画があって、そして祝福もその用意されているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、ぜひ私たちも問題や困難があったとき、その中でその背後にある神様の計画をですね、信じていっていただきたいと思います。で、この方も本当にこの戦いは神の戦いであるとですね、語られたわけなんですね。で、先ほどの、メッセージに移っていきたい、御言葉に移っていきたいと思うんですけども、この第二歴代史の20章は、主の十字架全体に、群れ全体に与えられたこの、御言葉のこの章なんですけども、この時ですね、モアブ人とアモン人、それから、アモン人の一部がヨシャパテという王様、ヨシャパテ王はユダの王様だったんですけども、そのユダの国にですね、攻めてきたわけです。 そして、もう帯その軍帯正しいその軍はですね、攻めてきたこの戦おうとして攻めてきた軍はもう帯正しい大軍だったそうです。でもう本当に歯が立たないぐらいのたくさんの軍が攻めてきてきたわけなんですね。そこでユダの王様がしたことはもう本当に恐れたわけなんですけども、ただひたすら主に求めていきました。そしてユダの国全国にこの断食を布告したわけなんですね。でこの、断食の祈りをですねするように、全国にですね伝えたわけです。そしてもう本当にもう全く力がない、本当にそのただもう恐れているだけ、もうその中でですねただひたすら主を求めて全国に祈るようにとですね伝えたわけです。そしてユダの人々は全国から集まってきて主の助けを求めたわけですね。本当に主を助けてくださいって言ってですね心からこの祈ったわけです。そしてユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた、要するにこの主の助けを求めたわけなんですね。でこのモアブ人とかアモン人というのはこの偶像礼拝をする民で、この本当に神を信じる、本当にこのヨシャパテ王というのは良い王様でですね、本当にこう神様に聞き従っていった王様なんですけども、その国にですね攻めてきたわけです。でその時に、彼らがしたことはこの神様の前に行ったわけですね。そしてその問題を神様の前に持って行ってこう祈りました。そしてその6節から、9節までなんですけど、したことはこの神様に向かってですね、あなたはもう天におられる神で、もうすべての異邦の王国、要するにこの、神を信じる民ではない、偶像礼拝をしているその異邦のですね、この国々が、国さえもあなたは支配され治める方ではありませんかって言って、そしてあなたの神様の御手には力があり、もう勢いがあります。で誰も、あなたの誠の神と対決してこの勝ち寄せる人はいませんということを言ったわけなんですね。誰もあなたに立ち寄せるものはない。で、本当にこのあなたは今までこの地の住民をイスラエルの前から追い払って、そしてその、この占領していくときですね、いつもこの神を信じる民にこのくださったじゃないですかということを言っています。そしてもし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、その宮を、聖城を建ててね、言ったわけですね。で、この宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからですからって言って、今で言えば教会なんですけど、教会に来て、この新約時代は教会なんですけど、本当に神様に向かって私たちのこの苦難の中からあなたに叫びます、呼ばわりますって言って、そしてその時にはあなたはそのこの祈りを聞いてお救いくださいますと言ったわけなんですね。で神様は私たちがいろんな問題に対して戦う時にまずこの、祈りをする時ですね、奇跡を行われます。でこの、本当にこの全部の人たちがですね出てきて神様にこの祈ったわけです。でこの12節で、私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか、私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません、私たちとしてはどうすればよいか分かりません、ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。で先ほど末期がんのですね方は本当にですねもうこうどうしたらいいかわからない、そういう状態の中からですねこの神様にこう叫んだわけです。で本当に私たちにとって、できることはもありますけれども、もう本当に私たちの人間の力ではどうすることもできない問題 ある時は病だったり、ある時は経済の問題だったり、ある時は先ほどの方のようにこの夫婦関係だったり、その家族関係だったり、いろんなこの人間関係であると思います。でその前でですね、神様にそのただ中でこの神様に目を注いで真剣に祈る時に神様は奇跡を行われます。でその時に14節で、アサフ族の出のですね、レビ人ヤハジエルっていう人の上に臨んだわけです。でこのアサフ族っていうのは賛美隊の部族だったんですけども、この賛美隊の出であるそのヤハジエルの上に臨んだわけです。で言葉が降りてきたわけですね。で、その言葉は主はあなた方にこう仰せられますということで始まったんですね。で先ほど読んでくださった箇所なんですけど、あなた方はこのおびただしい大群の家に恐れてはならない。要するにこのもうどうにもならない問題の家に、病の家に恐れてはならない、気落ちしてはならない、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからと言っています。で、私たちがこのユダの旅も本当に命がけで神様のもとに行ったわけなんですね。でそして命がけでこう主の助けを求めたわけです。その時にそれはその人たちのユダの王様とその国、ユダの国の人たちの戦いではなく神の戦いに変わったわけですね。で私たちも神様のもとに行って祈る時に、それは、人間のこの戦いではなくこの神が戦われる、戦いに変わっていきます。ですので神のもとに持っていくことですね。でイエス様もいろんな問題を抱えた人たちにそれをここに持ってきなさいとかですね、たびたび言われています。でそのいろんな問題を神様のもとに持ってきて真剣に祈るとき、それは、祈ったことは神様が、神の戦いとなって神様が戦われます。そしてここで指示が来ています。で16節で、明日彼らのところに攻め下れというふうに指示が出ており、そして攻め下れ、しかしこの戦いはあなた方が戦うのではなくて、あなた方と共にいるこの主の救いを見よと言っています。で、ですから私たちがいろんな問題や困難やそういうただ中で、真剣になって神に祈ったこと、祈るときに、すがるときに神様が共に、私たちと共におられる神様が言葉を与えてくださいます。そして、神様の御心のところにですね、いるときに共にいる神様が戦っていく。そして、明日彼らに向かって羊にせよ、主はあなた方と共にいるってこういうわけで、その主が言われるところ、主が指示される方向に向かってですね、主の御心のところに向かって進んでいくときですね、神様も共におられ働かれます。そしてですね、19節で、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神、主を賛美したとあります。でこの時、本当にですね、この言葉を与えてくださった、そして神が戦われるっていうことを聞いた時ですね、もう本当に主の前にひれ伏して主を礼拝し、そしてその大声を張り上げてですね、イスラエルの神、主を賛美したわけです。で先ほどもその白馬に行った人のですね、この証を聞いたんですけども、やはりもうなんか命がけのなんかこの、白馬キャンプの中でですね、神様に向かって、あなたは本当に素晴らしい方です、あなたは本当にこう力のある方ですって、この褒めたたえその、この感謝と賛美はですね、なんか命がけの賛美のようだったそうです。でこの時ヨシャパテがたちがしたことも命がけの賛美だったんですね。で本当に心を注ぎ出して 神を、神の御名をですね、 何かをこれをしてくださったから感謝しますではなくて、何にもまだ何もこう解決してない問題は山のようにある、そのただ中でですね、まずこう神の御名を褒めたたえて賛美していくときに、神の奇跡が起こります。でこれはその前にある祈りもですけども、祈りもポイントですし、そして決定的なものはこの最後にですね、このいろんなその私たちのうちに向かって押し寄せてくる敵、そしてその問題の山だったりします、それに向かってその最前線でもう神様を褒めたたえて賛美するときに、主が伏兵をこの時ですね設けて、ユダに来て攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたとあります。でこの原則はですね、私たちの身近な問題にも当てはまるわけなんですね。で、アモン人とモアブ人はセイル山の住民にお互い同士ですね、立ち向かって誠実して根絶やしにしたわけですね。そしてセイル山の住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合ったとあります。でもう本当にこれは人間の頭で考えて解決することではなくて、もう本当に人間的にはこう愚かに見えるんですけども、しかしこの神の原則を使うときですね、神の奇跡が起こります。で、ユダがアラノに面したオモノミの塔に登って、その大群の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている、逃れた者は一人もいない。そして、ヨシャバテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な武具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので彼らはその分取りに3日かかった。そして29節、地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。ですから主を褒めたたえたときに、主はイスラエルの神を信じる民の敵とですね、神様が戦われた。その時に神の恐れが彼らの上に臨んだとあります。で、本当にこの命がけのですね、賛美、またこう神を褒めたたえる、ことをする時に、私たちは神から上、天からの力を受けます。そして天からの解決を受けていきます。それは人間がこの思いもよらない方法であるかもしれません。ですけれども、神の方法でそれを解決していかれます。で、この主の十字架のですね、全国の教会でも、感謝と賛美の、連鎖祈祷ということが言われて、毎日ですね、長崎教会でも時間を決めてですね、毎日、日曜日から月曜日まで、感謝と賛美を捧げる時間を持っています。で、それはいろんな時間帯でに週報に書かれているんですけども、その時間帯にですね捧げられているわけなんですね。そしてそれとは別に全国の教会でもそれぞれの時間でずっと連鎖祈祷がされています。でそれを集めるとですね、本当に日本全国で本当に非常に大きなこの賛美と感謝がですねずっと捧げられているわけなんですね。でそれだけではなく、その個人個人でもいろんなこの問題やマイナスと思えること、どうにもならないこと、その前にぶつかった時ですね、本当に神様にしかしその何も変化がまだない時にですね、本当に神にすがって祈り、そして神に向かって本当に神をですね褒めたたえて生き続けて行っていただきたいと思います。その時に神からの解決が、お一人お一人の上に、そして教会の上に与えられていきます。ですのでそのことを覚えていただきたいと思います。本当に昨日はですね、またちょっと話が 変わるんですけども、昨日路上に行ってきたんですけども、久しぶりにいつも礼拝に来られる方が奇跡は起こるよっていう曲をですね、ギターを弾きながら賛美しておられました。で、他の人たちもですね、結構立ち止まって聞いてくださったんですけども、その方もマイクをですね、私たちのところに持ってきて、これを使いなさいとか言ってですね、貸してくださったんですけども、でその方もギターにですね、こう鼻がついてるギターで、うわ珍しいなと思ってですね、映させてもらって、ブログに、チャペルコンサートのブログに上げさせてもらったんですけども、ぜひ見ていただいたらいいなと思いますけども、本当にですね、神様、本当に神様を褒めたたえて賛美するときに奇跡が起こります。でそれは私たちの思いを超えた本当に上からの本当に背後に隠れている、その問題困難の背後に隠れている神様の奇跡が表されていきますので、ぜひ神様を褒めたたえて言っていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父様、今使わされているチームを感謝いたします。教会も共に、一つであることを感謝いたします。本当に派遣の恵みがこの今日の一日の上に流れていきますようにお願いいたします。またお一人お一人が本当に 神に向かって賛美し、神を褒めたたえていくことができますように導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、お立ちください。祝祷をしていきたいと思います。その恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえまでもありますように。これまで、礼拝を導いてくださったイエス様に感謝の拍手をしていきたいと思います。それではお座りください。連絡を。